第1回心の言葉大賞一般部門特選北川スピカ父からの贈り物。倒れている父を発見したのは父の弟だった。一命は取り留めたが元の体には戻れなくなった。脳内出血で左脳が機能しなくなり、右半身が不随になった。これから一生続くであろう父の入院生活が、この時から始まった。父を見舞う私の足は重い。父は私が誰なのかわからないのだ。私に気づくと、左手をひょいっと上げ、笑顔を見せるのだが、看護師さんに、よかねえ、誰が来てくれたと?と聞かれても、父は首をかしげて答えられない。自分に向かって手を振りながら近づいてくる相手に、とりあえず同じように手を上げて、笑顔で答えただけのこと。陽気で、お調子者の父らしいなと思えておかしい。父が倒れていたのは、自らが営む飲食店の中だった。父はいつも午前中に仕入れを済ませると、そのまま自分の店に行き、仕込みをした。父の弟は仕事の後、開店時間の少し前に、父の店に顔を出すのが常だった。もし父の弟がいつもの時間に来なかったら、父は命を落としていたと思う。父の社会復帰が絶たれ、30年近く続いた店を畳むことになった。父の借金が発覚した。うすうすは分かっていたが、額に驚いた。金融機関からの通知で、総額が1000万近くに膨れ上がっていることを知った。子供の頃から両親の喧嘩が絶えず、その原因のほとんどが金銭問題だった。父は詳細のある人ではない。毎日をお客と楽しく飲んで過ごせたらそれでいいという人だ。だから儲けは二の次。原価に合わない安い売価での商売を続け、そのツケは家族に回ってきた。姉や私が社会人になると、父は母に隠れてこっそり助けを求めてきた。計画性のない父が反面教師だった私は、毎月の貯金を自分に義務付けていた。給料から決まった額を貯金し、ボーナスの半分を定期預金に回した。そして、地道に貯めたお金から数万、時には数十万単位で父に渡す。お金はそのままあげてしまうこともあったが、返済日を決めて返してもらうこともあった。しかし、返済が1、2ヶ月遅れるのは当たり前で、次第に父への信頼が薄らいでいった。そんな時に父が倒れ、巨額の借金が出てきたのだった。法的措置で返済額の半分は免除されたが、あとの半分は何としても返さなければならなかった。法律など通用しない消費者金融のものだったからだ。返さなければ私たち家族だけでなく親戚にも被害が及ぶ。私は結婚資金として積み立てていた定期預金を下ろし、すでに嫁いでいる姉は子供の学費にと貯めたお金を下ろした。そして祖母までが年金で貯めたお金を援助してくれた。 私は父を恨んだ。父のせいで私たちの生活が狂わされた。それなのに当の本人はこの状況を知らない。あの時もっと遅くに発見されればよかったのだ。父だって自分の店で死にたいとよく言っていたではないか。今さら生きて何になる。そう思った。私は鬼だ。数ヶ月を経て、すべての問題が片付いた。父にこのことを伝えるべきか。借金はなくなったが、生きがいである店も失ったのだ。思えば父の人生の大半は借金と共にあった。家族の再三の助言に一度も耳を傾けなかった父。その責任は大きいが、常に借金が重くのしかかっていたであろう胸の内を思うと、やはりすべてを伝え、楽にしてあげたい。たとえ言葉を理解できない父であっても。私がいつものように手を振ると、父も笑って左手を上げた。私を娘だと認識しての行動かどうかは、やはりわからない。私はゆっくりと伝えた。お父さん、借金返したけんね。全部終わったよ。安心して。その瞬間、父の顔がくしゃくしゃに崩れた。そして左手で顔を覆い、声にならない声で泣いた。父は分かったのだ。私の言葉を理解したのだ。泣かんでいいよ。泣かんでいいよ。これが私の精一杯の言葉だった。父はきっと、安心して泣いたのでも、店を失った寂しさで泣いたのでもない。それに気づいたとき、初めて父を許そうと思った。父が入院して2度目の夏が来た。状態は安定し、以前より理解力もついてきたようだ。父に聞いてほしいことがある。子供の頃、料理上手な父が自慢だった。父に料理を習ううち、料理は私の最も得意とするものになった。ただ、料理を職業には選ばなかった。父を見てきたからだ。しかし、どの仕事にも違和感を覚えた。そして好きなことを仕事にしなければ一生後悔すると気づいた。私は今食品会社で惣菜のメニュー開発をしている。多くのものを失った父がたった一つ私にくれた料理の道への扉。父からのその贈り物で今私は人生を歩んでいる。いつか父に、私、結局お父さんと同じ料理の道に入ってしもうたよ、と話そう。父は笑って聞いてくれるだろうか。